ルカの福音書2章8節から14節。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の誓いが彼のところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。
プルンヤードショッピングモールのビルディングの頂上に Peace on Earth という文字が飾られるようになりました。もう皆さんご覧になったことでしょう。地に平和、これはクリスマスの夜天使たちが歌いました、その歌ですね。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、ここから取られた言葉です。聖書の言葉を人目につくところに掲げるのは信仰の自由を犯すから、あれを取り下げるようにという、そんな騒動がありましたね。もしそういうことを言うのなら、例えば目から鱗、良いサマリア人、狭い門から入れ、豚に真珠、一粒の麦、世の光、地の塩、あるいは落ち穂拾い、ラクダと針の穴、蛇のように賢く、40日40夜、また働かざる者は食うべからず、こういう言葉なども使うことができなくなってしまいます。これらは皆聖書から取られた言葉だからですね。で、信仰の自由が保障されているアメリカではクリスチャンが何の妨げもなく聖書の言葉を伝えることができるはずです。今朝はアドベントキャンドルの第二のキャンドル、天使のキャンドルに火を灯しました。聖書の教える平和、これをしっかりと握りしめ、人々に声高らかに Peace on Earth、 そう呼びかけることのできる私たちになりたいと、そう思います。平和、それは誰もが望んでいることなのですけれども、いつの時代どこの国でも戦争が絶えません。ある人が平和とはこう定義しまして、今の戦争と次の戦争との間のほんの小皮膚の間である、小休止の時であると、そう言いましたけれども、まあその通りなのが残念ですね。表面的には平和であっても本当の平和ではないこともたくさんあります。例えば日本の歴史では江戸時代、これは戦争のない平和な時代でありました。でもそれはキリシタンを撲滅し、農民から取れるだけの年貢を絞り取る、そのことによって成り立っていた平和ですね。徳川御三家にとっては平和であったかもしれません。しかしそれ以外の大名や民衆にとっては本当の平和ではなかったのです。イエス様の時代のユダヤの国も同じようでした。紀元1世紀の地中海の世界、それは長年続いた戦争が止んだある意味で平和な時代でした。ローマが世界にもたらした平和、パックス・ローマナと言いますね。ローマの平和、どこかで皆さんも聞いた言葉だろうと思いますが、その平和は他の国々がローマの奴隷となって従っている限りの平和です。ローマの平和を楽しんだのは一部のローマ市民だけであって、ユダヤをはじめとしてローマの強大な軍事力によって屈服させられていた国々は自由と独立を失い、ローマの平和とは程遠いところにありました。いつの時代にも 時代の変換点というものがあります。ターニングポイントというものがありますか。最近のアメリカではどうでしょうか。5年前の 9/11、 あれが確かに変換点だったでしょうね。今まで何の不安もなく私たちは飛行機に乗っておりました。ところが今では厳重な手荷物検査や身体検査なしでは飛行機に乗れなくなってしまいました。離陸30分前でも乗れた飛行機だったんですが、今は2時間前には空港に来るように、そんな風になってしまったのです。ローマの平和にも見たアメリカの平和、これがニューヨークのツインタワーとともに音を立てて崩れてしまいました。日本でも隣国の攻撃に備えて防衛庁を防衛省に格上げしようという、そういうことが計画されているそうです。今の世界には世界大戦というものはありませんし、また東西の冷戦も終わりました。それでも世界の国々がお互いに信頼し合うことができないでいる。腹の内を探り合いながらピリピリビクビクし合っている。それが今の現状ではないでしょうか。で、平和という言葉、これは政治的な意味での平和だけでなく内面的なもの、私たちの内面に対しても使われています。聖書ではそれは平安と同じ元の言葉なんですが、訳すときには平安と訳されていますね。この内面の平安というものは不思議なものです。身の回りに何の不安材料もないのに絶えず不安な人もいます。病気や経済的な問題、さまざまな困難の中にいても平安でいられる人もいます。平和な時代だから私たちも平安でいられるとは限りませんし、戦争のただ中でさえ平安を保っていく、行くことができる、そういうこともあるわけですね。神様のくださる平安は人知を超えたものです。そしてこの平安を持っている人だけが本当の意味での平和を自分の周りに作り出していくことができる。聖書はそう教えています。で、私の学生時代はいわゆる学園紛争の時代でした。大学は落ち着いて勉強できるところではありませんでした。とても荒れていました。私が大学に入って最初に受けた講義が哲学の講義、まあ覚えているんですよ、未だに。教授が一生懸命唯物論を論じておりました。で、教授たちが学生にそうした思想を吹き込んだため、今度は学生が過激な思想に走ります。そしてその学生たちによって教授たちが吊るし上げられるということが学校の中で起こったわけですね。福音的な神学校は別でありましたけれども、そうでない神学校でも教授たちが、神学校の教授たちが神学生から吊るし上げられるということがあったのです。で、そうしたところでは聖書が単なる宗教の書物としてしか教えられませんでしたから、学生たちは信仰を失いました。すべての権威に、御言葉の権威にまで逆らうようになったのです。その結果、多くの学生たちが神学校を辞めていきました。日本では私と同世代の牧師の数が少ないそうです。それはその時代に政治的な思想によって教会や神学校が大きなダメージを受けたためだろうと、そう言われています。私の神学校時代に浅間山荘事件というのがありました。覚えていらっしゃる方ありますか。1972年のことです。連合赤軍の5名が武器を持って逃走していますときに、河合楽器の保養施設浅間山荘、そこに入り込んで山荘管理人のご婦人を人質に取って立てこもったという事件ですね。警察の機動隊が出動して人質を救出する様子、それが刻一刻とテレビで全国に中継されました。日本中の人々がテレビの前に釘付けになったと言われています。この連合赤軍のような人たちは本来は平和な世界を 公平な社会を目指して活動していたはずであります。ところが彼らはお互いに殺し合い、そうやって自滅していったのです。平和を叫ぶ人がすべて本当の平和を求めているわけではないということがこれによって明らかになりました。それは自分の心の中にある不安を隠すための活動でしかなかったのです。政府を批判し社会の堕落を嘆く人が必ずしも平和や正義を愛しているというわけではない。批判のためだけの批判というものはイエス様が言われた平和を作るものは幸いですという言葉と程遠いものがあります。聖書は言っています。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。平和を作る人によって平和のうちにまかれる。決して過激なそういう活動によって平和が来るわけではないのです。自分の心に平安を持つ人だけが平和を作ることができる。そのことを覚えておきましょう。今はこれまでのどの時代にも勝って不安な時代です。生活の心配のいらない豊かな国に住んでいてさえ人々は言いようもない不安を抱えています。そんな私たちに神様は平和を、平安を送り届けてくださったのです。 Peace on earth、 地に平和。この言葉は神様が私たちにこの平和を、この平安を受け取るようにとのメッセージなのです。では神様が送ってくださった平和、私たちはそれをどのようにして受け取ったらいいのでしょうか。聖書の中には数多くの教え、平安や平和についての教えがたくさんあります。でも今朝は一つのことだけをお話したいと思います。それは偽りの平安から目覚めるということです。偽りの平安から目覚める。イエス様はこんな例えを話されました。あるところに金持ちがいました。きっと大地主で大きな畑を持っていたんでしょうね。彼は今年大豊作だということを知りますとこう言ったのです。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。まあ贅沢な悩みですがすぐに思いつきました。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。何でもない言葉に聞こえますけれども、元の言葉では作物、蔵、財産、この言葉のすべてに私のという言葉がついている。しかもそれが強調されているんですね。私の作物、私の蔵、私の財産。本当にそうでしょうか。農業に限らずどんな事業でも神様の恵みによって成り立っています。とりわけ気象に左右されやすい農業は神様の恵みなしには成り立ちません。ですから豊作の時は神様に向かってあなたの恵みを感謝しますと言うべきなんですが、この金持ちは聖書の原文通りに訳せば自分に向かってしか口を開いていないのです。神様には一言の感謝もありません。そして彼は言いました。魂をこれから何年、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。この金持ちは私の魂にいようと言っているんですね。人の命は神様から与えられたものなのに、この金持ちは命さえも私の命、私のものだと考えています。農作物ばかりか自分の命までも自分が作り出して自分の意思でどうにでもなる、そう考えたのです。この金持ちの言葉を聞かれた神はこう言われました。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。皆さん、この例えに偽りの平安を見ることができますね。この金持ちは たくさんの財産を貯めることができました。だからさあ安心して食べて飲んで楽しめと自分の魂に向かって言ったのです。しかし彼のその命はその夜取り去られました。私たちもこの金持ちと同じように、いざという時のためにこの不動産があるから大丈夫、これだけの貯金があるから安心だ、そう考えるかもしれません。財産を持つこと自体が悪いとは聖書は教えていません。貯金することが間違っているわけでもありません。しかし神様に頼らず財産だけに頼って、財産は私たちに命の保証も生きる喜びも本当の平安も与えることができない、そのことを知っていない人は不幸ですね。財産は安心は与えても平安は与えないのです。安心と平安は違うと思います。本当の平安は神様から来ます。でもこの世のものは安心しか与えません。安心というのは一時的なものに過ぎないのです。ちょっとしたことで簡単に消えていってしまいます。ここ数年、日本で癒しという言葉が流行ったようですね。今でも流行っているんでしょうか。悲しむ人を慰める、苦しむ人の痛みを和らげる、傷ついた人を温めること、みんな良いことです。しかし悲しみが与える力、苦しみがもたらす恵み、それを教えないで表面的なインスタントな解決策、それを与えて、ああこれが癒しだと言っているとしたら、それはかえって危険だと皆さん思いませんか。それは本当の癒しを与えないばかりか、本当の癒しから人々の目をそらせてしまうのです。預言者エレミアは旧約の時代にこう言いました。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。もしエレミアが現代の風潮を見たなら、やはり同じように嘆いたかもしれません。聖書は教えています。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。皆さん、本当の平安を得るために偽りの平安から目覚めていただきたいのです。病気になれば熱が出ます。お腹が痛くなったりもします。私たちは痛みという危険信号によって病気があることを知ります。だからそれに対処することができます。もし体が痛みを感じなかったら、病気がどんどん悪くなっていって命を落としてしまうでしょう。痛み、これは神様が私たちに与えてくださった恵みの一つだと私は思います。同じように私たちが心に痛みを感じたり、不安を感じたり、悲しんだりするのも神様の恵みです。皆さんがもし罪を犯しても、それに痛みを感じない、罪の結果を思って不安にもならない、神の栄光を損なってもそれを悲しまないとしたら、私たちはどんどん罪の深みにはまってしまいます。車にNo fear というステッカーを貼りまして、乱暴な運転をしている人がいますね。怖いもの知らずという意味なんでしょうが、そしてそれを自慢しているのかもしれませんが、怖いもの知らずという人ほど怖いものはないと私は思います。でクリスチャンたちは No fear というスティッカーに対しまして、 Fear God、 神を恐れよというスティッカーを作りまして対抗しているんですけれども、私たちは真実な神様への恐れから来る痛み、苦しみ、それを大切にしたいと思います。苦しむべき時に苦しみ、悲しむべきことに涙を流し、不安になることを恐れないで、そこから本当の平安を求めていこうではありませんか。神様の助けに向かっていこうではありませんか。今朝バプテスマを受けました兄弟は、そのお証しにもありましたように、自分の仕事上のことで心の平安をなくしました。それで本当の平安を得たい、自分の人生を導くものが欲しい、そう願って 教会に行き、イエス・キリストを信じるに至ったのです。もし彼がその不安を別のことで紛らわしていたとしたら、本当の平安を得ることができなかったでしょう。今日ここで心の中に満ちている平安を皆さんの前で証しすることができなかったのです。イエス様は言われました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。イエス様が与えてくださる平安、これは単なる気休めでも安心でも手軽な癒しでもありません。主イエスも私たちに本物の平安を与えるため、そのご生涯を涙と嘆きの祈りをもって過ごし、十字架の痛みと苦しみを最後の最後まで耐え忍んでくださったのです。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イザヤの53章にそうありますように、キリストの十字架の苦しみが私たちに本物の平安をもたらしたのです。彼の打ち傷が私たちを癒すのです。初代のクリスチャンたちがあの迫害の嵐をくぐり抜けることができたのは、この平安を持っていたからです。キリストの十字架を信じ、その足跡に従う私たちも、手軽な癒しでも偽りの平安でもなく、本物の癒しを、本物の平安を主イエス様からいただこうではありませんか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、クリスマスの夜、天使たちは地に平和と歌いました。あの夜あなたは実際にこの地に平和を与えてくださいました。あなたは私たちの平和である御子を地上に遣わしてくださったのです。私たちは御子イエス様によって神様との平和を得、心に消えない平安を与えられました。私たちをこの平安に導いてください。偽りの平安から目覚め、キリストにある本当の平安に行こうことができますよう、私たちを助けてください。私たちを人々のために心の底から平安を祈り、また私たちの周りに平和を作り出していくことができるものとしてください。平和の君である主イエス・キリストのお名前で祈ります。